川原妙子の夕刊北海道。
HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道です。今日のゲストコメンテーターをご紹介します。北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アメリカの新しい大統領が決まりましたね。
はい、そうですね。とうとう決まりましたですね、
はい。こちらのニュースからお伝えしていきます。アメリカ大統領選挙は4日投開票が行われ、民主党のバラク・オバマ上院議員が共和党のジョン・マケイン上院議員を破り初当選しました。改めて詳しくお伝えします。アメリカ大統領選挙でバラク・オバマ上院議員が勝利しました。大統領選挙は4日全米の各州で投票と開票が行われ、民主党のオバマ上院議員が勝利に必要な選挙人270人を大幅に上回る338人を獲得し、共和党のジョン・マケイン上院議員に地滑り的大勝を果たして初当選を決めました。黒人が大統領に選ばれたのはオバマ氏が初めてです。金融危機をきっかけに経済の悪化に歯止めがかからない中、オバマ氏が掲げた変革に人種や世代を超えた幅広い支持が集まって、アメリカの建国以来の歴史を塗り替えました。47歳のオバマ氏、第44代大統領として来年1月20日にワシントンで就任式を行います。任期は2013年1月までの4年間です。民主党はクリントン前大統領以来8年ぶりに政権を奪回することになり、今回はイラク戦争や金融危機で失墜した世界のリーダーとしての信頼回復がオバマ政権の急務となり期待されているということです。これからは、さあ遠藤さんにいろいろと伺っていきます。はい、
そうですね。
今選挙人の数が270人を大幅に超える338人。
そうですね。
これはすごい数なんですね。
まあ歴史的な勝利ですね。はい、やっぱこれだけの大差がついたっていうのは、地滑り的な勝利ですから、やっぱり何らかの説明が必要だろうなということですね。
アメリカ国民はチェンジを選びました。
そうですね。明らかに変革の方向に舵を切ったということでしょうね。
はいはい、この勝利の背景、要因というのはどんなことがあるんでしょうか。
そうですね。まず地理的な話から言いますと、その非常にこう激戦区となっていた、例えばペンシルバニアとか、
はい、
あるいはオハイオとかフロリダとか、まあ、こういうところがですね、全部こうオバマさんの方にこう、支持を与えて、結構選挙人も多いところなんですけれども、はい、ここがこうオバマ票でこう固まったというのが、非常に大きいんですね。で、昔例えばその、ブッシュ大統領がゴア上院議員と戦った、で、まあ、フロリダでいろんな小票の、ね、数え直しとかやって、
ありましたね、
8年前の選挙なんですけど、あの時にこう僅差でこうブッシュがこうゴアに勝ってった、例えばそのオハイオとかフロリダとか、こういうところは全部こう今回のオバマが抑えてったと、
はい、
こういうのは地理的に非常に大事なんですね。
はい、
伝統的に共和党が強かったり、
はい、
こう典型的なこうその勝者の方に揺れ動くこう地方って
のは、ね、定まっていないとどちらにしようかと、
そうオハイオなんて典型ですけどね、そういうところをこうきっちり抑えたっていうことが一つありますね。
きっちり抑えたということは遠藤さん、そこに遊説を多くしたとか。
そうですね。そういうこともありますし、まあ、その遊説自体はマケイン議員も随分やってましたから、やっぱりその説明としてはもうちょっと突っ込んでいかなきゃいけなくて、まあ、基本的にはその若者、黒人、ヒスパニック、女性、こういう層がですね、オバマ氏の方にこう非常に有利に投票をしたっていうのがあるんですね。まあ、一個一個言ってもいいんですけども、若者で言いますと、その例えば30未満の3分の2、3人に2人は、 マケイン、あ、ごめんなさい、オバマ氏の方に、投票しちゃった、はい、それから、まあ、黒人というのはまあ、アフリカ系というふうに最近言いますけども、黒人の人たちは、まあ、ある程度理解できることですけど、まあ、95% 近くですね、オバマ氏の方に投票しちゃった、はい、それからヒスパニックってラテン語を話すその、中南米から来たような移民の人たちを、はい、まあ、祖先に持つ、あるいはそういう人たちだったりするんですが、やっぱ 70% 近くがオバマ氏に投票をした、
はい、
から最後にこれ非常に大きかったんですけども、女性ですね、
はい、
パーセンテージ的には 57% の人たちが、
はい、
女性が、オバマ氏に投票した、これは前回 そのケリー上院議員がちょうど 51% ぐらいだったんで、
でも上回ってますね、
でこれはよくよく考えると、そのオバマ候補がですね、大統領になりますけども、彼がその戦った、民主党の中で戦った相手がヒラリーだったでしょ
う。あ、そうですね、予備選挙の時に、
でやっぱ女性にヒラリーはもちろん人気があって、でなかなかそのオバマ氏はその女性がね、そのどうなのかってなった
んで、言われてましたね。
そうなんです、
ヒラリーさんの支持層がオバマさんにどういうふうに影響してくるかと、
ここのところは、非常に大きくて、まあ、人口の半分は女性ですから、でここのところ その 57% を、ヒラリーさんが引いてったにもかかわらず、まあ、ヒラリーさんを支持してた層が多いにもかかわらずですね、オバマ氏が 57% を抑えたっていうのは、これは非常に大きかったんだろうと思いますね。
そういったオバマさんに向かせた理由はじゃあ何なんでしょうか。
そうですね、これはもう一つその説明にもなるんで、挙げたいデータがあるんですけども、今回初めて投票した人っていうのは、まあ、アメリカでいるわけですね。でこれは若かったり、あるいはその黒人とかヒスパニックの人たちってのは、もともとその選挙するための登録自体をしてないとかですね、いろんな原因で今回初めてその投票したっていう人結構いるんですよ。
日本とアメリカ その選挙制度が制度がちょっと違うんですよ ね。
その日本だと、まあ自動的にそのなんかハガキかなんか送られてきて、それを持っていけば投票できるんですけど、
アメリカ
だと自分で登録して、ね、登録してその投票する権利を得て、それで投票に行くわけです、はい。でまあ、そういうのもあって、その今回初めて実は大統領選挙に投票したなんていう人結構いるんですけども、それ の 70% 以上、 71% がオバマ氏に入れてるんですね。だからこれは若者であれ、その今まで投票しなかったそのマイノリティ、黒人ヒスパニックであれ、あるいは場合によっては女性であれですね、はい、こういうところの圧倒的多数をオバマ氏がこう持てった票としてですね、やっぱりこういう今までその政治に見向きもしなかった人たちに圧倒的に人気があって、
その人気は何なんでしょうか。
これが非常に大事なところなんですけども、やっぱりまあ一つは今までその、大統領候補になったことのないような、まあ、ブラック、黒人ですね、そこの出身の人が、候補になって、でこう変革を訴えた、でそれはワシントン臭くないそのなんですか、こうオーラを出しながらですね、ワシントンにどっぷり使っちゃってる政治っていうのを批判しながら、新しい政治をもたらしたいということで訴えてきたと。でこれでやっぱりこう今までのそのなんていうんですか、そのその、まあ、日本でいうと永田町ってやつですよね、
はい、
それにこうどっぷり使ってない人たち、人っていうのを、まあ、このオバマ氏に見出したわけで、何か新しい政治が、
始まりそうという、
そういう予感をこう十分にオバマ氏は、持たせてくれたということだと思いますね、でここで、まあ、なんていうんですか、そのマケイン氏がその割とこう年配の白人の人たちに、まあ、やっぱり根強い人気はあったんですけども、はい、こういう人たちは大体その、どんな投票でも行く人たちですね、年配で白人の人たちっていうのは、
あ、きちんと義務を果たすっていう、うん、そう
で、まあ、義務を果たすだけじゃなくて、まあ、やっぱ選挙にも関心があって、
はい、
年配ですから時間もあってと、ね、60何歳以上の人たちで、まあ、リタイアした人ですから、そういう人たちに、まあ、根強い人気は、まあ、権者
あったん
ですけども、そういうものをこうわーっと上回るような新しい動員の仕方をこうマケイン氏はやっぱりこう 変化っていうシンボルのもとにこうもたらしたわけですね。
オバマ氏はもたらしたということ ですね。
あ、ごめんなさい、いつも間違えた、はい、オバマ氏はもたらして、若者、黒人、ヒスパニック女性をこう引きつけたと。これが非常に大きな一つの原因ですね。
それだけアメリカはそのチェンジ、変革を必要としていたということなんですよね。
これはやっぱり8年間のブッシュ大統領のその政治っていうのは、戦争とか財政赤字とか、はい、あるいはその地球環境に冷たいとか、
そうですね、
そういったそのものにこう非常にこう何ていうんですか、あるいは金持ち優遇とかね、そういったものにこう非常にこう彩られたもんですから、そういうものでない、政治を求めた、新しい風を求めたっていうのが一つ大きくあると思いますね。はい、
それではその新しい風を求められたオバマさんなんですが、
その先の話もあるんですけど、もう一つやっぱり非常に大きかったのは、
何でしょう、
やっぱり9月ぐらいから非常に深刻になった経済ですね、はい、もう世界恐慌寸前なんでないかって言われてる、その100年に一度の不況ですね、
はい、
金融危機ですね。でこれがやっぱりそのさっき申し上げたような、その新しく動員された人たちにプラスして、その中流の白人の人たち含めてですね、どうも経済で考えると、負けんしって感じじゃないよなと。負けんしってのはベトナム帰りの歴戦の勇士で、はいはい、軍事とかそのテロとかそういう方面には強いんですけれども、はい、やっぱり経済にはあんまり強くないんですね、
はい、
で対してその、オバマ氏の方は経済対策っていうのをこう非常に鮮明に打ち出して、
そうですね、
ここのところでそのどちらか比べたらやっぱりその、効果的だろうという。で実際にその今回投票所に足を運んだ人たちの、投票理由っていうのもいくつかその項目であるんですけども、
どうですか、
60% 以上がやっぱり経済を念頭に投票したと。で、あとのなんかこう、イラクとかテロとかって大体 10% か 10% 未満なんですね。
あ、そのくらい違うんですか。
もう 60% ってもうほとんどそれがこう、支配的な、決定的な争点になったということなんで、ここで大きくそのオバマ氏の方が、やっぱイメージが強かった。経済に強いというイメージをやっぱりこう、少なくとも負けんしよりか強いというところをこう打ち出していったというのが、この大差を説明するもう一つの要因ですね。
じゃあアメリカ国内のその景気の悪化というのも、はい、大変大きなポイントになっていたということなんですね。
大きかったと思いますね。つまりその9月ぐらいまでは、マケイン候補とそれからオバマ候補というのは結構競ってたんですね。
競ってましたね、
ところがその、はい、この金融危機の話が深まっていろんな会社が潰れたりするというにつれて、オバマ氏がこうスッと抜け出していったという経緯もございますんで、ここのところ の経済危機のところはものすごくオバマ氏に有利に働いたんだろうと思いますね、はい、
さて期待されているオバマ上院議員新大統領になるわけですけれども、ね、はい、いくつかの課題というのもこれまた大きいものがありますね。
問題はこれからです ね、はい、
今遠藤さんがおっしゃった経済の立て直しももちろんありますし、
はいはい、そうですね、
どうですか。
いや、これはやっぱりその経済が彼を大統領に押し上げたっていうところがあるんですけれども、はい、これは100年に1回の金融危機、ね、経済危機ですから、はい、これをどうするのかっていうのは誰が大統領になってもですね、大変な事柄なんですね。でオバマ氏を大統領になるんだからっつってみんながその住宅を買い始めるってわけにいかないですから、
すぐ景気が良くなるというわけでもないですよね。
車を買い出すってわけにもなんないですから、これは本当に大変だろうと、で、実際にそのオバマ氏はこれから例えばその学校にもっとお金をつけるとか、はい、あるいはその社会保障を充実させるとか、はい、いろんなことを、おっしゃってるわけですけれども、これだけ実際その経済が上向くとは限らないですね。でむしろもっとその国際的なその金融協調だとか、経済政策のすり合わせ、こういうのがやっぱり必要になってくるはずで、これはまず第一にそのオバマ氏が直面する難問になろうかと思いますね、
はい。
で、ただあのオバマ氏はですね、前任のそのブッシュ、まあまあ、まだ現職ですけど
そうです、ね、
あのブッシュ大統領と比べると
影が薄くなっちゃいましたね今日の話では。
そうですね、もう明らかに、まあ、オバマ氏一色になってしまうんですが、ブッシュ大統領と比べると、国際協調が得意な人、
協調コミュニケーションは非常に取ろうとする人ですか。
取ろうとしますし、そもそもお父さんがケニア人ですし、何年もの間インドネシアにも住んだ人ですし、まあ、イスラムもある程度理解してますし、まあ、ご自身はクリスチャンですけどね。で、実際にそのいろんなこう人種の壁とか国の壁っていうのをこう乗り越えようというふうに訴えてきた人でもありますんで、はい、さらに言うとそのこれ国際的に圧倒的に人気あるのがオバマ氏なわけですよね。でこうある種こう大統領になる前からものすごく信用を得てる人ですね。
そうですね、2年くらい前からずっと大統領選挙のための活動をしてきましたけど、はい、その前から非常に、
はい、やっぱり
信頼感のある、
まあ、この8年のブッシュ大統領の時代がひどすぎたっていうのもあるんですけれども、それは、まあ、理由もなくこう攻め込んでったりね、はい、他の人の国に、はい、そういうのもあるんですけども、オバマ氏っていうのはその国際協調で、非常にこう評価の高い人ですね、はい。でこういう人がやっぱ大統領になると、例えば経済危機なんかでその国際協調を訴えるのにやっぱりこういいポジションにいるわけですね、
はい、
アメリカ一国では全部ができませんと
賄えないと、
はい、やっぱりアメリカ自身をこう立て直すことが大事なんだけども、それにはやっぱり国際協調も必要になってくるわけで、はい、ここのところはまあいいポジションにいるだろうと思いますね、
はい。
でそれから経済だけでなくて、
はい、まあ、日本との関係であるとか世界との関係、はい、対テロ、
そうですね、
質問したいことがいっぱいあるんですが、
そうですね、やっぱり一番やっぱり日本との関連もありますし、大事なのはそのイラクとかアフガンのお話ですね、はい。でアフガニスタンというのはイラクなんかに兵隊を送ってしまったからアフガニスタンのテロを抑え込めなかったんだということで、オバマ氏はアフガニスタンにもっと兵隊を送りたいと、送るべきだと、
はい、
イラクから撤兵すべきだっていう、そういう話をずっとしてると
。してますね、
はい。でこれはやっぱりアフガンに増派、兵隊を増派するって言った時に日本にやっぱりこう負担を求めてくる可能性っていうのはありますね、
はい。
でここのところはやっぱり見ておかなきゃいけない大事なポイントだろうと。ただ最初当初ですね、増派しても結局やっぱりタリバンはすごくこう優勢なので、オバマ氏の大統領になった直後ぐらいにやっぱりこう、タリバンとの話し合いを始める時期っていうのがどっかで来るだろうと私は思っています。でやっぱりその戦争をいろんなところで追っ始めてですね、で随分人を殺しちゃったブッシュ大統領よりも、新しく大統領になったオバマ氏の下で話し合いを始める方が、やっぱり適してるだろうし、向こうも信用をどちらかというと信用すると思いますので、そういう方向になっていくんじゃないかと。その流れをまあ見極めながら日本も対応を決め
ていく、対応を決めていくということになるんですね。
はい、はい。まあ、あと通商なんかで日本に厳しくなるとかなんとかっていう話はありますけど、失業対策とか自国産業の育成っていう視点からすると、まあ、オバマ氏は日本に厳しいかもしれないし、
はい、
中国により親近感を持つかもしれませんけれども、はい、だけど私よくよく考えると、その共和党が日本に優しくて民主党が日本に厳しいっていう議論はね、どうかなと思っていて、
そういう議論があるわけですね。
ありますね、
はい。
だけど共和党の今までのこの8年間っていうのはどうだったのかっていうのを考えてみると、これはやっぱりイラクの侵略だったり単独行動主義だったり、地球環境に非常に冷たかったり、財政赤字を垂れ流したりっていうね、はい、そういうまあやっぱりひどい8年間だったんだと僕は思いますね。で日本はその度にやっぱりいろんなツケを払わされてきてますから、
まあ振り回されたところがありますね、
はいはい。それと比べてどっちがいいのかって言ったらですね、これはやっぱり国際協調の、オバマ氏の方がよっぽど対極的にはいいんじゃないかと私は思いますけれどもね。
アメリカ大統領選挙でバラク・オバマ上院議員が勝利しました。遠藤さんが今いろいろと教えてくれたポイントに注目しながら、これから就任式まで、就任式以降も
そうですね、
アメリカを見ていきたいなと思います。
はい、
HBC ラジオ。
川原妙子の夕刊北海道。
HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道をお送りしています。ゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。次は先月起きたひき逃げ事件で男が逮捕されました。先月大阪梅田で男性が車にはねられ3キロ引きずられて死亡した事件で、警察は今日午前22歳のホストを殺人などの疑いで逮捕しました。男は酒を飲んでいた上無免許だったということです。毎日放送のリポートです。
逮捕されたのは住所不定の元とび職でホストの吉田圭吾容疑者です。吉田容疑者は先月21日未明、大阪梅田で会社員の鈴木源太郎さんを車で跳ねた上3キロ引きずって殺害した疑いです。警察は黒っぽいワゴンタイプの車を重点的に捜査。今月1日大阪市内で車体の底に擦った跡などがある黒色のトヨタイプサムを発見しました。車は近くの建設会社社長の名義で、ここで飛び職をしていた吉田容疑者が当日車を運転していて、事件直後から行方がわからなくなっていました。警察は今日未明、大阪南のラーメン店で吉田容疑者を発見し同行を求めたところ、容疑を認めたため逮捕しました。調べに対し、酒を飲んでいて無免許だった、人を引きずったまま逃げれば死んでしまうことは分かっていたが、その場から逃げ切りたかったと供述しているということです。鈴木さんの遺族は、犯人には社会的責任を取って遺族の気持ちを理解してほしいとコメントしています。
そしてこちらのニュースです。年金、医療、介護などの社会保障政策を議論する政府の社会保障国民会議が最終報告をまとめ、麻生総理大臣に提出しました。報告は年金や医療、介護、少子化対策など社会保障の機能を強化する必要性を訴え、消費税の増税を念頭に安定した財源の確保に向けた税制改正論議を求めました。国民会議によりますと、年金、医療などを充実させた場合、新たに必要となる負担は消費税率に換算して2015年度は 3.3% から 3.5%、 2025年度には 6% 分増加するということです。最終報告で増税がされるのだなというのは分かりました。
そうですね、 6% から 13% って言うんですから、すごい増税ですよね。
そうです、
これ 5% プラスってことですから、 11% から 18%
最大でそのくらいになるであろうということなんですが、遠藤さんは EU に、はい、住んでいらしたことがおありですよね、はいはい、あちらの状況などはどうなんでしょうか。
やっぱ向こうはまあいろいろ EU にもいろいろあるんですけども、北欧諸国なんか見るとやっぱ政府をこう信用してますからね、その非常に大きな、その例えば消費税だと 25% ぐらい取ったりするんですけども、その分その何に使うのかよくこう、その国民も見えていてと、その政府を信用してると、こちらはてどうなのかという問題があるかと思いますね、
はい、そこで今遠藤さん のコメントを受けまして、最終報告は政府に出されましたので、はい、これから一体どんな声を私たちに発信して、そしてこうこうこうだから、だから税を上げるんだよ、消費税を上げるんだよということをね、きちんと見せてほしいなと。
そうですね、
そうしないとちょっと納得するのが難しいかなという気もいたしますね。そうですね、
はい、
今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
HBC ラジオ。